おはようございます。土浦恵み教会のクリスマス礼拝にようこそおいでくださいました。それでは前奏を聞きながら喜びと期待を持って礼拝を待ち望みましょう。賛美歌108番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はご起立ください。お祈りいたします。私たち一人一人の名を呼び、この栄えあるクリスマス礼拝に招いてくださった父なる神様、お名前を心より賛美いたします。あなたが御子イエス様を私たちのために地上に送ってくださり、イエス様の十字架上の死が私のためであったと告白したとき、私たちは救われました。そしてクリスマスの本当の意味を知り、喜び祝うものとなりました。心から感謝いたします。この朝その喜びを覚えつつ御言葉を待ち望みます。もしご出席の方々の中にまだこの喜びを知らない方がいらっしゃるのであれば、神様がその方の心に語りかけてください。また世界中には弾丸の飛び交う中で、迫害の中で、牢屋の中で、寒さの中で、病の中で、悲しみの中で、痛みの中でクリスマスを迎えている方もたくさんいます。どうか神様、彼らの心の内に慰めと癒しと、誰も奪い去ることのできない希望を与えてくださいますように。そしてどうか 彼らの祈りに応えてください。神様、どうぞお語りください。私たちの心を柔らかくしてくださり、御言葉をしっかりと心の内に刻み込んでください。そしてさらに私たちを喜びと感謝で満たしてくださり、クリスマスの喜びを伝えるものとしてください。礼拝をお捧げできる特権を感謝しつつ、インマヌエル、神が私たちと共におられると予言された救い主、クリスマスの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。メリークリスマス。今日はクリスマス礼拝ということで、聖歌隊が特別賛美をしてくれます。神は私たちとですね。
神は私たちと
クリスマスの時をこのように賛美で、共に味わえること本当に感謝だと思います。それでは聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。旧約聖書のイザヤ書7章14節の言葉になります。イザヤ書7章14節の言葉です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。私たちはこの処女降誕の話を新約聖書の中で、よく聞くと思います。なので処女降誕の話がもしかしたら新約聖書がオリジナルなのかなというふうにこう思っている嫌いもあるかもしれません。でももともとは旧約聖書の言葉であって、このイザヤ書の7章14節がオリジナルの言葉ですね。つまりマタイの福音書に書かれている処女降誕のこの話はイザヤ書7章14節の引用であって、主イエス様が処女マリアより生まれたというのはある日突然ポッと出た話ではなくて、神様のご計画のもと着々となされて成就したという、深い深い神様の恵みだというわけですね。で、今朝はこの処女降誕のそのオリジナルのイザヤ書14節を取り巻くその環境とか状況を共に探っていきながら、神様のご計画とかもしくはその神様の熱心にこう圧倒されていきたいなというふうに思っております。このイザヤ書7章14節の処女降誕の話はその内容がですね、ここだけにとどまるものではなくて、7章から12章、イザヤ書7章から12章までこう一つのまとまりとして語られているんですね。で、イザヤ書7章14節のこの処女降誕の言葉はイエス様がお生まれになる前の800年前の話ですね。イエス様がお生まれになる800年前に、イスラエルの南のユダ王国の王であったアハズが北王国、北イスラエルの王ペカがアラムのレツィンという王と連合を組んで手を組んで自分たちユダを攻め上ってくると、エルサレムを攻撃してくるという知らせにおじけづいて怯えている時に語られた言葉なんですね。南のユダ王国、北のイスラエルとこう出てきますけれども、イスラエルはもともと一つの国でした。初代王であったサウル王がいて、ダビデ王がいて、ソロモン王がいました。ソロモンの時がイスラエルで一番こう栄えた時だと言われてますけれども、そのソロモン王以降に国が南北に分断をしてしまって、北イスラエルは10部族が残ってイスラエルと名乗るようになって、南のユダはそのイスラエルから2部族が出てきました。ユダ族とベニヤミン族ですね。で、ユダ族とベニヤミン族が出てきて、ユダ族の方が主な勢力だったので、南のイスラエルを南イスラエルとは言わずにユダという名乗るようになりました。で、北イスラエルは12部族のうちに2部族だけ抜けただけなので10部族残ってるわけですね。だからそのままイスラエルというふうにこう呼んでいたんですね。ただ南のユダをユダというふうに呼ぶように、北のイスラエルをイスラエルではなくて、その10部族の中で最も勢力の強かったエフライム族から名を取ってエフライムと呼ぶ時もあったんですね。で、ただこの二つの南北の分断国家にあって、問題がありました。大きな問題ですね。それは同族であるにもかかわらず、上も下も同族であるにもかかわらず、仲がものすごく悪かったんですね。どの国々よりも、どの部族よりも 同じ同族のイスラエルとユダがものすごく仲が悪かったんです。で、北のイスラエルはエドム族だったりアンモン族だったりモアブ族だったり、もしくは今日出てくるアラムと一緒に連合を組んで南のユダを攻め落とそうと攻撃を仕掛けてくるわけですね。で、南のユダはユダで、今度エジプトの手を借りて、エジプトの力を借りて、今度北イスラエルにこう攻め上がっていくわけですね。ものすごく仲が悪かったんです。で、このイザヤ書の7章では、北のイスラエルが今度はアラムという国と連合を組んで、ユダを攻め上ってくると、まあ地理的には攻め下ってくることになるかもしれません。エルサレムを攻め上ってきて自分たちを落とそうとしているという時に語られた言葉なんですね。まあ、その知らせを聞いたアハズとその民の心は、木が風に揺らぐようにこう非常に恐れました。イザヤ書の7章2節を見ていますね。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。ここに出てくるダビデの家というのはユダのことですね。で、エフライムというのはイスラエル、北のイスラエルのことですけれども、こう国道6号線のこう中央分離帯に葦のような草が、こう高い草がこう立ってますけれども、こう車がこう行き交う中で、その葦がこうこんななって揺れてるのをこうご覧になったことがあるでしょうか。今ユダの王アハズは揺れてるというんですね。揺れながら恐れている。ユダだけではなく、ユダの民たちが恐れていると言います。で、そんなアハズに、神様が預言者イザヤを通して、大丈夫だ。私が守るから。あなた方は滅びることは決してない。イスラエルとアラムの連合軍があなた方を滅ぼすことなんか絶対にできないから大丈夫だというふうに伝えるんですね。7章4節を見ていますね。彼に言え。気を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたは、これら二つの煙、木切れの燃えさし、アラムのレチンとレマルヤの子の燃える怒りに、心を弱らせてはならない。攻め上ってくる二つの国家は、煙、木切れの燃えさしだと、つまり燃えかすだと、神様は言うんですね。燃えかすのようなものだから大丈夫だと。で、7章9節で、あなた方は信じなければ固く立つことはできないとまでおっしゃいました。今私があなた方を、あなたを守るから、この言葉を信じて固く立ちなさいと言われたにもかかわらず、それでもなおアハズは心配でたまらないんですね。落ち着きません。イスラエルの十部族が一塊になって攻め上ってくるというだけでも大変なのに、連合軍を組んで自分たちを攻め落とそうとしているということに、恐れが払拭されないですね。どんなに煙、木切れの燃えさせたと言われたところで、その恐れが払拭されません。そしたら、さらに神様、預言者イザヤを通して、じゃあ、私があなたを、あなた方を守るという証拠としての印を私に求めてみなさい。とこう言われるんですね。すると、アハズは7章12節を見ていますね。アハズは言った。私は求めません。主を試みません。アハズは求めないんですね。でもこの言葉を見てみると、一見するとこう信仰の言葉のように見えますね。主を試みてはならないという聖書の言葉があります。だから一見すると、あ、主を試みようとしてないんだと思いますけれども、その次の13節を見てみますと、イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。神を煩わしている言葉ですね。つまり、私は求めません。主を試みません。といったこの言葉は、信仰から出てくる言葉ではなくて、むしろ不信仰ですね。私が神様に求めたところで何になるんでしょうか。私が神様に求めたところで結局この状況を打破して戦っていかなければならないのは私じゃないですか。あなたに求めたところで何にもなりません。ほっといてください。という不信仰の言葉ですね。で、そんな反抗的なアハズにお怒りになった 神様が印としてくださったのがこの7章14節ですね。見てみますね。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。だいぶイメージが違くないですか。処女降誕の話っていうのはこうロマンチックなというかメリヘンチックなイメージでこう受け止められることが多々あると思いますけれども、全然違いますね。アハーズとユダの民たちに対するその彼らの不信仰に対する神の怒りの言葉がこの言葉ですね。でも怒りの表現だからといって、じゃあ私はあなた方を見捨てるという怒りじゃないですね。そんなに信じないのかと、じゃあ私はあなた方を切り捨てるという怒りじゃないですね。それでも私はあなたを守るという怒りですね。インマヌエルっていうのは私たちよく知っているように神が私たちと共におられるということですね。それでも私はあなた方を守るという怒りですね。こう育児をしているとこう赤ちゃんの頃からこう育てていくと、ある日突然急に生意気になることがありますよね。3歳ぐらいになるとこう服を与えると嫌だって言いますね。でもう一回与えて嫌だ、これを着たいってこうダダをこねて、泣き始めますね。突然機関棒になります。で小学校3年生ぐらいになると、僕は子供を触るのが好きでよくこう触るんですけれども、こう触るとこうやってこうやって手を振り払うんですね。触るなってこうやりますね。で中学生になって高校生になったらもう一つや二つじゃないですよね。でそんな時に湧き上がってくる気持ちが怒りですね。こんな子もういらんという怒りですね。でもそういう気持ちが湧き上がって怒りの言葉を子供にこうぶつけますけれども、でもその思いの真意は今に見てろ、私があなたをどれだけ愛して育ててきたのか分かる時が来るから、大きくなって苦労してみなさい。どれだけ僕か私があなたのことを愛してきたのか分かって感謝をする時が来るからという怒りですよね。変な怒りですねという怒りですね。7章14節の処女から生まれなさる方の名前はインマヌエルですね。神様は怒っておられるのに神が共におられるってこう語りかけるんですよ。それでもなお私は共にいると。アハズよ、今のお前には分からんだろうけれども、神業としか思えないこの処女降誕が、処女降誕という形で生まれてくるメシアがお前にとってもあなたにとっても慰めとなって救いとなる時が必ず来るからという神の宣言ですね。怒りを込めた言葉ですね。怒ってはいるけれども、それでもなお私はあなたと共にいるんですね。それでもなお慰めるんですね。反抗できたからといって見捨てるんじゃないんです。慰めて信じるまで共に居続けるんですね。でもやはり一つこう問題があります。それは今のアハズにとって800年後に生まれてくるメシアが何の役に立ちますか。今アハズに必要なものは何ですか。連合軍を組んで自分の国を滅ぼそうとしている軍隊が攻め上ってくるのに、800年後にメシアが生まれてくるから安心しなさい、何の意味がありますか。今彼に必要なのは軍馬ですよね、戦車ですよね、兵士ですよね、軍事力です。彼に必要なのは、なのに神様は800年後にメシアを与えるから、私たちにこう置き換えてみましょうか。今経済的な困難に陥って、ニッチもサッチも行きません。今歯が痛くて、もうとても痛くてご飯も食べられないし、夜も眠ることができません。今夫婦関係が良くなくて、いつこの関係が壊れてしまうかも分かりません。 今仕事が本当にうまくいかなくて、やめよう、やめたいと思っているんだけれども、やめたところでその次に行くあてが全くなくて、ただただ恐れに駆られているばかりです。今とにかく精神的にも肉体的にも辛くて、もう限界だと。ここから脱出できるなら、悪魔にでも魂を売りたいほどの心境。今体力もない、気力もない、財産もない、知識もない、知力もない、何にもない、何にもないだらけですね。八方塞がりですね。こんな状況にあって、800年後に生まれてくるメシアの誕生が何の助けになりますか？助けになります？戦車が馬が兵士が必要なところに、800年後のメシアの誕生なんか何の役にも立たないように思いますね。それ当然ですよね。今すぐに役に立つお金が、歯医者が、具体的な助けが必要ですね。それこそあれば何とかなるです。それさえ補えれば何とかなるはずなんです。もう一歩踏み出すことができるんですね。今目の前にあるその痛み、その恐れが、その不安がもう全てですね、その問題を解決することが、究極的な目標に思えて仕方がありません。これさえ解決できれば何とかなる。なのに神様がくださった印は、その問題が解決される具体的なものではなくて、その問題が解決された後に起こる遠く未来の救い主の誕生の宣言ですね。このイザヤ書、同じくイザヤ書の37章をこう見てみますと、今度はヒゼキヤ王という人が登場してきますけれども、このヒゼキヤ王を攻撃するためにアッシリアが大軍を組んで、その当期の一番の巨大国ですね、アッシリアが大軍を組んで攻め上ってきました。そして部隊長であるラブシャケという人をヒゼキヤのところに送って言わしめるんですね。ヒゼキヤを罵倒します。そして彼が信じている神様を冒涜するんですね。で、それをヒゼキヤのみならず、臣下たちが聞けるように、そして、国民たちが全部聞けるようにするんです。だからヒゼキヤはもう何にもできないですね。それに相対する力を持っていません。非力さしかないですね。それに何かこう解決するような方法が全くないんですね。で、今彼が必要なのは何ですか？アハズと同じ状況じゃないですか。兵力ですよね。軍馬ですよね。兵士ですよね。力が必要なんです。そんな戦々恐々としているヒゼキヤのところに、ここでも預言者イザヤがやってきて、こんな神の言葉を伝えるんですね。アッシリアはあなた方に指一本触れることができない。そしてアッシリアは退散していくから大丈夫だって言って、ここでも印となる言葉をくださるんですね。イザヤ書の37章を見てみますね。37章の30節の言葉ですね。イザヤ書37章の30節。あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れのもの、残されたものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが、シオンの山から逃れのものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。今敵軍がこう町を包囲していて、いつ攻め上ってくるかわからない。そして攻め上ってこなかったとしても、町を包囲しているわけですから、そこから人が出入りすることもできないわけですね。じっとしているだけでも兵糧攻めにあって死ぬような場面です。もう絶対絶命のピンチの中ですね。その中で神様が与えてくださった印が何かというと、今年は落ち穂から食べる、来年も落ち穂から出たものを食べる、再来年は畑に種を植えてそこから出てくる作物を食べるっていうんですよ。これこう噛み合います？噛み合わないじゃないですか。ヒゼキヤが今欲しいのはやっぱり軍馬ですよね。戦車ですよね。兵士ですよね。 なのに神様は落ち穂から食べるよ、来年はまた落ち穂から出たものを食べるよ、再来年はあなた、今目の前のことじゃなくてそれが終わった後のことを話すんですね。それも来年再来年の話です。しかもここで話しているのは、助かれば食べていくために誰でも営む農業の話ですね。ヒゼキヤに必要なのはこのピンチの状況を乗り越えていく具体的な力ですね。モーセもそうでした。モーセは神様に呼ばれてイスラエルの民たちを、奴隷の中にあるイスラエルのあなたの民たちを導き上りなさいって言われました。でモーセは言いますね、いやいやそんなこと私にはできませんと。それは当然ですね。彼が持っている杖一本ですね、当時の兄弟国、今でもエジプトの文明とかその技術を発掘してあだこうだとやりますけれども、わからないものがいっぱいありますね。それぐらいの兄弟国であるエジプトのファラオのところに80になるおじいちゃんが杖を持って、杖一本持って出て行きなさいって神様に言われるんですよ。モーセ、いやいや、何言ってくれてるんですかと。いや、わかりました。じゃあ、そこまで言うならば私が行ってできる何かをくださいって言うんです。そしたらまた神様が印をくださるんですね。どういう印？言葉をくださいました。私があなたと共にいる。あなたがイスラエルの民たちと共に出てきた時には、私に仕え、私を礼拝するだろうって言うんですよ。これが印です。ピンときます？来ないじゃない、来ないですよね。だって今必要なのは杖じゃなくて、なんかが欲しいんです、印として。でも神様がモーセに与えた印は、イスラエルの民たちを導き上った後の話ですよね。礼拝を捧げるから、私に仕えるから、いやいやいや、その後の話じゃなくて今なんです。今にふさわしい適切な印をくださいというのに、ここでも神様はモーセに未来の話をするんですね。面白いですね。アハズには800年後に、生まれてくるメシアの話、ヒゼキヤには来年再来年の農業の話、モーセには導き上った後の礼拝の話をするんです。ピンときます？皆さん、今の印じゃなくて全部未来に起こる印ですね。じゃあなんででしょうか。なんでそんな未来の印を神様くださったんでしょうか。よくご存知ですね。神様、私たちの近視眼的な、肉的な、人間的な、世俗的なその視点しかない、そういう視野からの脱却をさせようとしておられるわけですね。お金がないこと、歯が痛いこと、食べられないこと、包囲されていること、この問題が全てだと思ってしまっている私たちに、それがあなた方の究極の問題ではありませんよとおっしゃるんです。神様はあなた方の目の前にある問題を解決する程度の計画ではなくて、無尽蔵の計画を持って、あなたを神の子としたからには、神の子として、神の子のように、神の子にふさわしく導く計画があるんだよということを知らせたいわけですね。教えてるわけですね。気づかせたいんですね。神のご計画の、神の国の、神の救いの、イエス・キリストによって命あがなわれて救われたということが、どれだけ甚大で、どれだけ大きて、どれだけ偉大で、どれだけ深くて、どれだけ広いのかを分からせるため、目が開かれるようにしたいんですね。皆さんクリスマス嬉しいですか？飽きてません？今日もアドベント4週目です。ああ、またクリスマスメッセージか。飽きてません？飽きてないです。ありがとうございます。今 今私たちに何の意味があります？2000年前に生まれてきた主イエス様が何の助けになります？何の具体的なヘルプになります？それが アーズをはじめとするユダの民たち もうイスラエルの民たちも北もみんな一緒です。もう同じですね。全くもってその目が開かれてないですね。全然目の前のことが全部です。じゃあ神様がなんで目が開かれてないんだ、なんでそんな近視眼的なんだ、あなたは神の子にふさわしくない、切り捨てるとは言わないですね。そんなこと絶対されないですね。神様が彼らを諦めるのかというと諦めないですね。一度神の子としたんだから、神の子らしくその目が、霊の目が開かれるまで諦めないですね。でも目が開かれるためには荒療治が必要ですね。叩きます、打ちます、ひもじくします。罠にかかって捕らえられるという痛みと観難を通らなければならないですね。観難を通されますね。じゃあどこまでの観難なのか、イザヤ戻っても8章に行ってみますね。どこまでの観難なのか、8章21節、その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる、顔を上に向け自分の王と神を呪う、彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放された者に至るまでの観難ですね。飢えて苦難と暗闇と苦悩と暗黒と、もう嫌な言葉がずっと並べられてますね。ここに至るまでの観難ですね。9章20節見てみますね。9章20節、右にかぶりついてもなお飢え、左に食らいついても満たされず、それぞれ自分の腕の肉を食らう。この腕の肉っていうのは写本によっては子供ともこう書かれてるんですね。もう満たされない、もう渇望して仕方がない、自分の腕をかっくらっても満たされない、それ自分の鼓動まで食らうようになるほどの観難ですね。10章18節19節見ていますね。主はその美しい林も果樹園もまた魂も体も滅ぼし尽くし、それは病人が痩せ衰える時のようになる、その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらを書き留められる。魂も体も滅ぼし尽くして木もないっていうね、子供が一チュ二チュ三チュって数えられる程度の木しか残らないっていうんですよ。それぐらいの困難を通らなければならない。じゃあなんでこんな困難を通らなければならないのか、9章9節見てみますね。9章9節、この民エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り、高ぶり思い上がって言う、レンガが落ちたから切り捨て立て直そう、イチジクグワの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えよう。高ぶって、思い上がりながら、やっぱりいい家建てて、いい車買って、いいお化粧して、いい病院行って、いい人に出会って、いい人生を生きるために自分の力で何とかしなくちゃならないし、自分の力で何とかできると言いながら、10章2節見てみますね。彼らは弱い者の訴えを退け、私の民のうちの貧しい者の権利をかすめる、こうしてヤモメは彼らの餌食となり、みなしごたちは奪い取られると言いながら、人を見下して、人を蔑んで、踏みにじって裁いている行為を知ってか知らずか、大なり小なりやりながら生活している。そんな人たちにはイザヤ書の9章6節見ていますね。もう一回出てきます。 救い主がお生まれになる話ですね。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心はこれを成し遂げる。なんていう主イエス・キリストの来臨の話は全然入ってきません。理解もできません。何の価値もありません。それが何になるの？むしろこの言葉はイザヤの8章14節ですね。しかしイスラエルの2つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。ここに出てくるイスラエルの2つの家というのは北イスラエルと南のユダですね。彼ら何ですか？神の民じゃないですか。信じるものじゃないですか。神のことされたものじゃないですか。クリスチャンたちじゃないですか。クリスチャンたちが主イエスがお生まれになるということがつまずきになるっていうんです。妨げになるっていうんです。それが毒になるっていうんですよ。何の意味もないっていうんです。信仰者だと自認している者たちの霊の目が開かれていないっていうんですね。8章12節見てみますね。この民が恐れるものを恐れてはならない、怯えてはならない。万軍の主、主を聖なるものとせよ。主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき。この民が恐れるものを恐れてはならない。この民というのは一般ですね。世界が、世が恐れるものを恐れてはならない、怯えてはならない。万軍の主、主を聖なるものとせよ。主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき、というこの言葉が霊の目が開かれていない信仰者に入ってこないんですね。信仰者に入ってこないんです。私たちを取り囲んでいる諸問題だけが全てですね。私たちを取り囲んでいる諸問題が怖くてたまりません。病を恐れて、人を恐れて、富を恐れて、権力を恐れて、階級を恐れて、はくがないことを恐れて、馬鹿にされることを恐れて、時間がないことを恐れて、時間があり余っていることを恐れて、恐れていることを正直に表すことを恐れて、恐れて人生がいっぱいですね。世の恐れに翻弄されることが人生の原動力です。だから神様は愛のうちに聖なる怒りを持って、怒りを持って観難を用いて信仰者たちを叩き打つんですね。なぜか霊の目が開かれて、恐れから解放されて、主に立ち返らせるためですね。でこの時の、これを成している時の神の姿はこう言いますね。9章12節を見てみますね。9章12節。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。神の御怒りですね。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。伸ばされているにもかかわらず、13節。しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めない、求めないですね。だから9章17節。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。9章21節。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。10章4節。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。一回では見た通り万軍の主に立ち返らないですね。二回でも立ち返らないですね。三回でも立ち返らないですね。 3度目の正直どころか、2度あることは3度あるですね。で、4度目になって、やっと目が開かれます。そしてついに10章20節。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れの者は、もう二度と自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に真実を持って頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。神様は諦めないですね。神様は絶対諦めません。石と神の子としたならば、石と信仰者として立てたならば、絶対諦めずに神の子とします。神の子にふさわしく目を開きますね。諦めないですね。そしてついに12章1節、その日あなたは言う、主よ、感謝します。あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない。ヤハ、これ主って意味ですね。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら水を汲む、救いの泉から。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業をもろもろの民の中に知らせ。シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方と告白する者よと変えられてきますね。神様は諦めないですね。神様は捨てないですね。でも諦めないで捨てないということが、こう懐に抱かれていつもあったかい布団の中にいるような状態じゃないですね。叩かれて打ちのめされて傷だらけになって何にもなくなって何にもなくなって何にもなくなって立ち上がることもできないほどに叩く。でも叩いて蹴散らすことが目的じゃないですね。怒ってはいるんだけれども、蹴散らす怒りじゃないですね。さっき言いましたよね。気づかせる怒りですね。神様は近視眼的な生き方しかできない信仰者たちをご自分の子としてキリストの御丈にまで成熟させてくださいます。今ある問題に捉えられて、それが全てであるような生き方から、もっと大きな、もっと偉大な、完成された神の国に入れられることを目標に生きるクリスチャンへと変えてくださいます。万軍の主の熱心がこれをしてくださいますね。皆さん、神の国が人生の目標ですか？じゃないですよね。すいません。皆さん、神の国が人生の目標ですか？じゃないですよね。大丈夫です。神様が変えてくださいますから。主イエスの誕生を祝うクリスマスの時に、私たち信仰者が抑えておかなければならないことはここですね。そのこうロマンチックなメリアンチックなこうああイエス様っていう、もうそれも大事ですよ。それも必要なことかもしれません。でもそれが全てじゃないですね。救い主を処女の体から誕生させて33年間この地上を歩ませて、私たち人間の罪悪と罪のために十字架にかけて殺して蘇らせて天に上げて天の御座に座らせてくださった万軍の主の熱心が、私たちにそのイエス様がなしてくださったことがどれだけ大きなことなのかが分かるようにさせてくださいます。 それを聞いただけでもひざまずくようにさせてくださいます。それを聞いただけでも心が震えるようにさせてくださいますね。ご安心ください。私たちは今ある問題に埋もれて滅びることはありません。むしろその問題しか見えていない私たちの目を開いて、キリストに似たものに変えていっておられる過程にあるんだということに気づかされますね。そしていつかイザヤ書この12章の言葉ですね、主よ感謝します、あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り私を慰めてくださったからですを口にする日が必ず来ます。今一度アハズのように主のご交代に対してちんぷんかんぷんな自分のことを正直に顧みて、この主イエスのご降誕を祝うときに私たちに働いている主の御手を顧みたいと思うんです。お祈りいたしましょう。万軍の主なる父なる神様、あなたはあなたの熱心によって主イエス様を諸女マリアに身ごもらせて誕生させてくださいました。あなたが私たちにできることしてくださることの最上のものをしてくださいましたにもかかわらず、私たちはそれ以上のことがあたかもあるかのように、それ以下のことばかりをあなたに求めながら、そればかりを求めながら歩んではいないでしょうか。目の前にあることが全てだという恐れに駆られてはいないでしょうか。果たして2000年前にお生まれなさった主イエス様が今の私に最大の祝福としてあるでしょうか。もしないならば、あなたが私たちに顧みてくださっている主の御手を思い返すことができませんよ。助けてください。その問題の奥にある主の御手を見出すことができますように導いてください。神の国のためではなく、この国、この社会、この環境の中に翻弄されながら、それがあたかも目的であるかのように生きている私たちに神の国を覚えさせてください。怒られたけれども慰めてくださった、感謝しますというこの告白を私たちに与えてください。私たちをなおも諦めずに導いてくださっているあなたの御手に感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。賛美歌112番です。賛美歌を一緒に賛美しながら、クリスマスの感謝献金の時間を持ちたいと思います。カゴが回りますので、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださって大丈夫です。それでは賛美いたしましょう。Thank you. それでは宮本雄一役員に感謝献金感謝の祈りをしていただきます。
お祈りします。愛する天皇お父様、皆を賛美いたします。何度も何度も迷い、あなたを見失うことがあっても、ずっと手を差し伸べてくださる神様、どんな時も私たちを探し続けてくださる神様、私が神様から離れようとしても、ずっと共にいてくださる神様、改めて慰めと救いのインマヌエル、私たちの救い主の神様のご計画を感謝いたします。クリスマス礼拝にいただいた今日の御言葉を通して、私たちをどうぞ導いてください。神様の思いに応答し、皆の思いを献金としてお捧げいたします。常しえまでに続く神様のご計画が成就される、その未来を信じ願います。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。今日はですね、市橋隆夫先生がケニアから来てくださってますので、ちょっとお話をしていただきたいと思います。
皆様おはようございます。そして、クリスマスおめでとうございます。今日は皆様方に、お礼を申し上げようと思ってお礼参りに参りました。お時間をいただきたいと思いますが、私がこの土浦恵み教会へ初めてお伺いしてからもう十数年、経っています。それでまるで、この教会からこう派遣された宣教師のように、私たちのケニアでの働きのために皆様お祈りいただきまして、お励ましをいただきまして、そして経済的な支援をもいただいてまいりました。市橋が来たらみんなで避難しようしようっていう意味では決してないでしょうけども、避難訓練の男っていう意味をいただいてありがとうございます。また来年もいらっしゃいますかなんて、竹先生に言われましたけども、来ないわけにはいきませんがってよろしくお願いいたします。2003年に、ナイロビのスラムに住む貧しい家庭の子どもたちのために、コイノニア教育センターという学校を始めました。以来、皆さん方には本当に、生徒のスポンサーとしてずっと長きにわたって支援をしていただいています。また、ずっと賃貸16年賃貸の建物を使って、運営をしてきました。その間にいろいろ資金的なピンチが幾度かありましたが、その都度本当に皆様方から助けをいただいて、続けてまいりました。また、400メーターのトラックが3つ入る1万6000坪の土地を購入する際にも皆様方そして教会から献金をいただきました。そして、建設のために、ハランベイというケニアのでやっております資金捻出のための催し物をやりましたときに、東京の板橋まで、この教会の聖歌隊の皆さん、牧師先生、清野先生、本先生、井上先生、皆さん駆けつけてくださいまして、本当に、お世話になってありがとうございました。そして今回クラウドファンディング、電気施設を敷設するための350万円の目標を掲げてやりました。で最初はスローペースでゆっくりでしたが、最後はもう直線コースで相手をあーっと抜き去るような勢いで500万を超える資金が集められ、230名近い方々に応援していただきました。本当に重ねて熱く熱くお礼申し上げます。本当にありがとうございます。同胞っていう言葉があります。同胞、ヘブル語ではダミームって言います。ダミームっていう本当の意味、友人とか同胞という言葉の意味はですね、血と、お金を捧げるもの、そういう意味です。本当に皆様方にはその、まあ、本当の血ではないですけども労力とかお祈りとか、そして、実際にお金を捧げていただきまして、本当に皆さん同胞でいてくださって、主にある同胞としていただく、いてくださって本当に感謝しています。ありがとうございます。 このクラウドファンディングで集められたお金は年が明けてから総額を工事にかかる総額を電気力会社に納めると1ヶ月で電気が来るようになっています。そして1月13日から新年の新しい校舎での60名の現在の生徒とともにそのマイマヒューという場所で授業学校が始まるわけですが、今校舎が立ち上がっています。でその校舎は石を積み上げて建てます。近くの山から切り出された岩を石工が一つ一つ丁寧に削って、そしてそれを積み上げていく、そういう作業ですね。でそういう作業で立ち上げられた学校を見ていますと、本当にそこに皆様方のその愛と、そして信頼と、そしてその信仰、何よりの信仰、そういうものによってこの切り出された一つ一つの石をこう積み重ねている。だから愛の石であり、皆様方の信頼の石であり、信仰の石を積み重ねてできてくるのがコイノニア教育センターです。本当に皆様方のご献身といいますか、愛というものの本質というのは犠牲ですが、そういう愛を本当に注いでくださったこのケニアの子どもたち、本当にイエス様にある教育を受けるために、私たちはケニアの政府からはお金が一切出ません。日本政府からもお金を出してもらうように申請をしましたが、一つだけ条件があって、建てた建物、皆様方の献金でよって建てた建物、施設を、土地をその地方 の, そのケニアの自治体に寄付しないといけないという条件がありまして、これがないと日本の政府からお金は出ない。でもそれをやってしまうと、私たちが目指している神様から示された教育ができない、ケニアで今と一番必要な教育ができないということで、これは断りました。申請を取り下げました。ですから本当に、個人の方々、もちろん企業からもお金はいただいていませんね。目に見える結果が出ないところには企業もお金は出しませんから、ですから本当に個人の方々の寄付によってこの学校は立ち上がってきています。で今まだ電気が来る資金が集まりましたが、次は水、さらに全体のプログラムを終わる、プロジェクトを終わるためにはやはり10年ぐらいかかるんじゃないかというふうに思っていますが、非常に不便はあるわけです。完全な、全てが完全に整ってからそこへ引っ越すんじゃなくて、不便の中にでも今できる限りの施設を使って教育を続けていく、不便さの中にも、その不便さの中でもなお学び続けるということを生徒たちが学ぶように、これも一つの教育の技だと思っています。そして何よりも聖書では、神様はご自分の民を荒野で訓練される、これが神様の原則ですから、この神様の訓練に従ってこの教育の技を続けていきたいというふうに思っています。このことを覚えて皆さんのお祈りの中にまた覚えていただければ感謝です。本当にありがとうございます。メリークリスマス。
はい、それでは2019年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。いたします。この民が恐れるものを恐れてはならない、怯えてはならない、万軍の主、主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして、クリスマス第3礼拝を終わりにいたします。